主イエスキリストの皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。それでは2016年3月13日主の十字架クリスチャンセンター神の主の朝教会の主日第二礼拝を始めてまいりたいと思います。まずはじめに静まって主を待ち望んでまいりましょう。お祈りをさせていただきます。愛する天皇お父様、今日この日私たちがあなたに礼拝を捧げることができることを感謝いたします。このようにして一人一人をこの場所に導いてくださり、共にあなたのもとに集まることができたことを感謝いたします。どうか今からのこの時をあなたが私たちを用いてくださって、礼と誠を持ったあなたご自身の喜ばれる礼拝を捧げることができるように導いてください。また私たち一人一人がこの一週間もあなたの御心に歩み、またその力を受けることができるようにこの礼拝の時を祝福してください。オンラインで共に礼拝を捧げている方々のうちにもこの場所と変わらない深いご臨在と祝福を表してください。今からのこの時をあなたにお委ねいたします。あなたに期待いたします。この祈りをイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは私たちを歓迎してくださっている主に感謝の拍手を持って礼拝を始めたいと思います。ハレルヤ。それでは3秒もって照明をたたいてまいりましょう。
おはようございます。3秒もって主を心から礼拝してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。30番から。
恋の水のほとり、賛美の声が満ち溢れ、感謝の歌を持って皆を褒め歌います。悲しみも苦しみも全てが祝福に変わった。あなたの涙は全て喜びの歌となる。恋の水のほとり、賛美の声が満ち溢れ、喜びの歌声が永遠に続く。恋の水のほとり、賛美の声が満ち溢れ、悲しみも苦しみも全てが祝福に変わった。あなたの涙は全て喜びの歌となる。恋の水のほとり、賛美の声が満ち溢れ、喜びの歌声が永遠に続く。
ハレルヤ。
季節が必ずこの移りゆくように、このあなた方の波の中においてもはっきりと変化の時が訪れてきていることを覚えなさいと知らされます。 ただその中でぐっと冷え込むようにあなた方自身の取り扱いも深く深く深く神の手が伸ばされていることを覚えなさい。あなた方はその手をへりくだりを持って受けていきなさいとおっしゃらされます。私はその中であなた方一人一人に語っており、あなた方一人一人に整えを与えているとおっしゃらされます。へりくだって私に使い続けていきなさい。へりくだって私に従っていきなさい。私は私の言葉をその時が来た時に必ず成就させることを覚えなさいとおっしゃらされます。すいません、あなた方は深くへりくだって主の言葉に従い続けていきなさいとおっしゃらされます。
私は幾度も困難や問題の中であなた方を練り、またあなた方を強くしてきたと主はおっしゃられます。すでにあなた方は強い、強くされたものとして今来ている事柄を通して私はあなた方を抑えに立て上げると主はおっしゃられます。それに喜びなさい。それに賛美の手を挙げ続けていきなさい。私は栄光を表していると主はおっしゃられます。
あなた方は何も失ってはいないとおっしゃされます。私はあなた方に恵みを注ぎ続け、あなた方に祝福を与え続けていることを覚えなさいとおっしゃされます。それはあなた方の心を、あなた方の思いを、あなた方の体を神に向かって捧げていきなさいとおっしゃされます。主に捧げていきなさい。礼拝をすることを通して、賛美をすることを通して、あなた方は私に捧げていきなさい。祈ることを通して、主と交わることを通して、私に捧げていきなさいとおっしゃされます。その中で私はあなた方にさらに深く礼拝を開き、あなた方に注がれている神の祝福に気づかせていこうとおっしゃされます。
それではさらに主を賛美してまいりましょう。 愛する天のお父様、賛美の恵みの時をありがとうございます。また予言の言葉をありがとうございます。あなたがこの場所に共におられることを感謝いたします。続きます、礼拝の位置にも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中でそれぞれでお祈りし、神様と交わる時をお持ちしたいと思います。今週土曜日にハッピーテーブルのチャペルコンサートが行われます。また、来週の日曜日には、 ゴスペルコンテストの長崎県予選が行われますので、それらのことの祝福のためにお祈りいただければ幸いです。それではよろしくお願いします。これらの祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではともに主の祈りをお祈りしたいと思います。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前のスクリーンの方をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。感謝します。それでは主の御体と父に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式を伊沢木原誠牧師に取り継いでいただきます。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。主の御からと主に預かる聖餐式の時をお持ちしたいというふうに思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めしております。他の教会の方でも、イエス様を信じていらっしゃる方は共に聖餐に預かりください。またオンラインを礼拝されている方で聖餐の準備の方は共に聖餐に預かっていただきたいと思います。準備のない方は来週以降ですね、ぜひ聖餐の準備をして、聖餐の恵みに預かっていただければと思います。それではお祈りをいたします。天の父様、この聖餐の恵みをありがとうございます。このパンとブドウ酒を十字架へ裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、それを受け取る信仰を与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを豊かにお与えください。またオンラインで礼拝されている方々、用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架へ裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を与え、どうぞ聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを与えてくださいますようにいたします。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔い改めの時をお持ちしたいと思います。 イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、総額のうちに主の御からお年をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げてのちこう言って彼らに話題になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りします。愛する天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。十字架によって私の罪が許され、義とされ、神とされていることをありがとうございます。新しく始まります一週間、どうぞ十字架によって、許されたものとして神様の恵みの中を豊かに歩み、主が用意されている勝利と祝福を見ていることができるように力強い御手を持って導いてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。 聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。その名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
それでは聖餐の恵みに預かりました後は私たちから神様へ感謝の捧げ物を捧げていきたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の恵みを感謝いたします。あなたが私たち一人一人の生活をあらゆる祝福をもって豊かにしてくださっていることを感謝いたします。今あなたの祝福と支えの中から一部分ではありますがこうしてお返ししました。どうぞ今捧げた者たちがあなたから30倍、60倍、100倍、そしてそれ以上の祝福を受け、さらに富むものとなってあなたにお返ししていくことができるように助けてください。またここに捧げられました献金そのものをあなたがあなたご自身のために、お使いくださり、また救いのためにリバイバルのために、お使いください。この献金をあなたにお委ねいたします。あなたに期待します。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美は、ハッピーテーブルです。お願いします。やっぱり自分で司会をして自分で特別賛美するというのを証ししたりするのがすごい苦手なんですけど、10月ぐらいから3月にコンサートするって言ってきて、でいよいよ今週になったんですけど、この間、今塾でアルバイトしてるんですけど、高校3年生で教えてた男の子がいて、でもうその子はもう受験は終わったので会うことはないかなと思ってた子がいたんですけど、一応授業の時にコンサートするんだよねみたいな話はしてて、お行きたいなみたいな言ってたんですけど、まあ忘れてるだろうなと思ってて、で別のバイトをしてる時にいつもだったら電車で帰るんですけど、たまたまその日はこうちょっとお金を節約したいなと思ってこう歩いて帰ってきたらばったり会って、で覚えててくれてですね、でそういえば向こうからコンサートいつだったっけみたいないう話をして、あすごいなみたいななんかこう覚えててくれたことが、あ神様がなんかこうしてるのかなみたいなことを思って、ただ同時にですね、ちょっとちゃんと準備せばなみたいないうのを感じました。で、はい、なんとかですね、10月の時点で持ち歌3曲で、2週間前の時点で持ち歌3曲で、で今5曲まで増えましたであと2曲作らないといけないんですけど、頑張りたいと思います。で、今日は泣かないように、ただあなたのためにを賛美したいと思います。 風が吹いている、ささやく小鳥のさえずりと歌い出した木々に、あなたの偉大さを見る。大きな宇宙作り出し、小さな命の一つさえ覚えておいでの神様の偉大な力の大きさは、人の思いをはるかに超えて、どこまでも高く高く大きな、どこまでも大きな、あなたの偉大なその力、空に光る星、夜を埋め尽くす闇さえも、全ての存在があなたの栄光を語る。大きな宇宙作り出し、小さな命の一つさえ覚えておいでの神様の偉大な力を前にして、私の存在ちっぽけで、あなたをただたたえる。大きな宇宙の果てまで、全てはただあなたのために、私の存在、この命、あなたのために、主が十字架でなされた御業、私は許され、救われたもの、その名を叫べ、救いの皆はイエス・キリスト、主イエスが再び来られる、その皆は大の主の主、この方は全ての支配者、この場所に今も生きている、小さな私の存在、この命、あなたのために、 歌いましたね。すいません、今はちょっと危なかったんですけど淡々とやりました。それでは本日の聖書箇所の拝読をさせていただきたいと思います。本日の聖書箇所はヨハネの福音書、21章15節から23節です。ヨハネの福音書21章15節から23節です。新約聖書の、第3版をお持ちの方は新約聖書225-226ページになります。それでは司会者の方で拝読をさせていただきます。ヨハネの福音書21章15節から23節。彼らが食事を済ませたとき、 イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切るのは者は誰ですか？と言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか？イエスはペテロに言われた。私の車で彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。そこでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロにその弟子が死なないと言われたのではなく、私の車で彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか？と言われたのである。本日はこの歌詞より賛美の後に伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日はこの箇所からポイントを絞ってお話をしたいと思ってますけれども、その前に先週ですね、島原の方で初めて、老人ホームに行ってコンサートが持たれました。で、第一礼拝で、島原ゴスペルクラブの、岡田久弥牧師に証しをいただいたんですけど、第二礼拝ではその時、総額で一緒に行かれた百武姉妹にですね、証しをしてあげたいというふうに思います。なんか大活躍だったそうですのでちょっと証しをお願いいたします。はい、
おはようございます。まず最初にお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、この証の時をありがとうございます。どうか御心の御を語ることができるよう主が助け導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。先週の火曜日8日の日に島原の方に行ってきました。で、私自身はこの島原の方でゴスペルクラブがあるっていうのを聞くたびに、あ、行きたいなっていうのをずっと思っていたんですけれども、なかなか逃げ切らないといいますか、踏み出すことができなくてずっとここまでいたんですけれども、ちょうどこの日曜日の日にそのお話をいただきまして、でその時もやはり逃げ切らなくて、そこでは行くとも行かないとも明確にはお返事はしなかったんですけれども、その日にちょうど信玄から怠け者よいつまで寝ているのか目を覚ましてで起きるのかというのを語られましたこれはもういくらなんでも行かないとまずいなというのを私自身本当に感じて、でちょうどその時にこの車を出してほしいというのも言われまして、一緒にってことはやっぱり行かなきゃいけないんだというのを本当に語られて、で行ってきました。で午前中は正解をしたんですけれども、そこで本当に特別賛美をさせていただくっていうこのこともあって、本当に恵みだなっていうのを 感じました。で、私自身はそのどこでコンサートをするかというのも知らないままに行ったんですね。なのでその盛会が終わってこう打ち合わせをした時にあの老人ホームでするっていうのを聞いて、で、まあ、ピアノがあるっていうのは聞いていたんですけれども、どういうピアノかというのも全くわからないままで本当に行ってしまって、でこのコンサートをする前に祈りと打ち合わせの時間を取ったんですけれども、その時に用意された曲が6曲あって、でどうせ6曲歌うならもう1曲歌いたいよねっていうのを言われて、で私にも1曲歌うようにっていうふうに言っていただけて、でそれとともにあのゴスペルクラブとして行ったので、このゴスペルをその聞いた中で の, その癒しとかそういう体験があればっていうのをその打ち合わせの時に話しまして、で私自身ちょうど10年くらい前にぎっくり腰をして、でその時の証があったのでそれをお話しするっていうこともできました。で行ったホームっていうのがなんかアットホームっていうような感じで、本当に住宅街の中にポツンってある、で庭もすごく綺麗 でいろんなあの木とか花が植えられていて、ああ感じがものすごくいいところだなっていうのを私自身そう見ていました。で今までこのゴスペルクラブで山里ゴスペルクラブで何度となくこのコンサートに行かせていただいたんですけれども、大抵はこの楽器も含めて対面だったんですね。でそれがこのピアノがこの壁に設置されてて、弾く方は背中を向ける感じで弾くという、なんかだからあの聞いてる方がどういう反応をしているかというのは私自身は全くわからないっていう。でただそのあの証をさせていただいた時、やはりあの介護職なので、皆さんあの腰の腰痛っていうのは切っても切れない関係で、でそれがあの私自身も分かるし、やはり向こうもそうなのか、うなずいて聞いてくださっていて、それがなんかすごく私自身嬉しかったです。で後ろを向いて弾いてるので、私自身はどういう反応があってるっていうのは全然分からなかったんですけれども、後で一緒に行った方に聞くと、みんな聞き入っていたというふうに言っていて、ああ本当に行ってよかったなっていうのを思いました。でまたこの祈った時に、この初めて行くところなので30分きっかりで終わるようにっていうのと、また次につながるコンサートになるようにっていうのをこの祈っていたんですけれども、本当に最初から最後まできっちり30分で終わったのと、また次もっていうのを言っていただけて、あ本当にこの祈りの答えを見ることができました。であの行ったホームの方もこのなんか初めてそのピアノを設置してから初めてピアノが鳴ったと言ってものすごく喜んでいただけて、で私自身そのことを家に帰って母に言ったところ、なんかそれもなんか母の方が喜んでくれて、あ本当に行くべきところに行ったんだなというのを感じてくることができました。に教会のこの祈りっていうのも共に感じることができて本当に良かったと思います。これで終わります。愛する天のお父様、この証の時をありがとうございます。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。します。
はい、ありがとうございました。なんか最後に山田とゴスペルクラブの CD が1枚とピースの CD が2枚売れたそうです。でピースは今回行ってないのにね、売れたんですね。でそれで後で電話かかってきて、やっぱり私も欲しかったっていう人がなんか何人かいるっていうことなんで持っていくようにって言ったんですけどね。それからあとその関連施設にいくつも紹介してくれて、そっちでもやってほしいっていうふうに言われたということで、人数はなんか10人ちょっとのすごくアットホームのホームだったそうですけど、もすごく喜ばれたということでした。あの本当に久江さんが嬉しそうに帰ってきましてですね、あの本当に良かったなと思って、ちょっと私は 病気で行けなかったんですけども、本当に良かったなと思っています。それでは賛美をした後ですね、先ほど開きましたヨハネの21章後半を読んでいただきましたけど、全般も含めて、見ていきたいというふうに思います。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。ありがとう。立ちになる方はお立ちくださって、座ったままでも結構ですけど、心から神様を礼拝していきたいというふうに思います。じゃあお願いします。詩編の130編61番からですね。主よ深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よあなたがもし求められるなら、主よ誰が見前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは一人恐れられます。私は主待ち望みます。私の魂が待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのにまさに、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ主を待て、主には恵みがあり豊かな贖いがある。主全ての国からイスラエルをあがない出される。ハレルヤ。聖霊の丘で13番。突然激しく聖霊の風が吹き、聖霊の風響け、教会激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて全世界に出て行こう。聖霊の風響け、栄光はキリストに。 が結ぶとき天で喜びあふれる天で喜びが満ちる聖霊の風響けハレルヤ。賛美して礼拝に入ります。勝利を得る者高らかに褒めたたえよ神主は灯火輝く夜明けの星輝く栄光都には神主イエスがすべを治める忠実真実義をもって裁きをするハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤここに来て 私を褒めたたえなさい。あなたの心が喜ぶときも悲しむときも痛むときも落ち込むときも私を褒めたたえなさい。私は決して変わることがない。人々は移り変わっていきます。そしてあなた自身も変わっていきます。しかし私は決して変わることがない。私の愛、私の恵み、私の真実は今日も変わることなくあなたのに注がれている。それはあなたの目を私に向け、私を褒めたたえなさい。私はあなたの最も弱ったところに私の恵みを注ぎ、あなたの賭けを私の愛で満たしていこうと主は仰せられます。愛する子よ、私を褒めたたえなさい。私はあなたを祝福する。私はあなたを祝福するためにあなたを名をもって選びました。遠回りをしたとしても、また寄り道をしたとしても、私はあなたを忘れない。愛する子よ、私を褒めたたえなさい。いろんなことを考え出して座り込んではなりません。私をただ単純に礼拝しなさい。私はその時あなたに人ではない私からの答えを、私からの慰めを、そして私からの愛を与えていこう。それはあなたに全てのことを理解する力を与え、再び立ち上がり進んでいく力を与えていくと主は仰せられます。最後に21番リバイバルが始まったを賛美したいと思います。
足音聞こえてきた、賛美が満ち溢れた。時が動き始めた、扉が開かれた。始まったリバイバル、始まったリバイバル。世界中に喜びの歓声が湧き上がった。始まったリバイバル、始まったリバイバル。あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ。始まった、始まったリバイバル、始まったリバイバル。世界中に喜びの歓声が湧き上がった。始まったリバイバル、始まったリバイバル。あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ、ハレルヤ。
愛する天のお父様、聖霊様のご臨在をありがとうございます。また予言の言葉をありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。証をありがとうございます。このメインサービスに座れたお一人お一人を心からありがとうございます。またオンラインで礼拝されている方々をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たち一人一人に豊かに語り、御言葉をもって私の信仰を育み養ってくださって、あなたが用意されているあふれるばかりの祝福を、恵みと愛を豊かに今日も受けていくことができるように、喜びもってそれぞれの主の使わされている場所に使わされることができるように、 どうぞ導いてください。主あなたを褒めたたえます。感謝いたします。ご臨在をありがとうございます。信じて主に期待して語る者の雲も減り下ります。お語りください。信じて期待してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目に終えられた主に期待しないと思いますが、今日はですね、先に、このあと、宮崎に行かないといけなくて、福岡空港まで行って飛行機で飛びますので、班にメッセージが終わりますからご安心しておきください。班に終わってお知らせをしないで、お知らせだからちょっとミニストリーできません、ごめんなさいね。でもお知らせはもうちょっと年は牧師のお願いをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でだからあまり時間がないんですけれども、しかしちょっといくつかお話したいんです。先週私ですね、あそこに行ってきたんですね、北部九州の三病線ですね。で、体調良くなかったこともあって、でも土曜日にですね、原爆病院に緊急外来で行ったときははっきり検査をして、インフルエンザではないって言われたんですね、はっきり明確に。で薬もそうじゃない薬をもらったんで、それでインフルエンザでないっていうことだったので、インフルエンザって聞けばね、礼拝もしなかったんですけど、そして行かなかったんですけど、そういうことだったんで私行こうと思ったんですね、審査員のことがあるからね。北部はコスタ牧師が福岡だから、だからやっぱりちょっと私も行った方がいいなと思って、それでそしたら妻がですね、一人じゃ心配だということで車で送ってくださったんですね。先週も言いましたけど、病気になるとですね、妻が優しくなるからね、それは無理点ですけどもね。で、行ったわけです、ね、祈りながら行って、帰りはちょっとも寝てましたけど、そして行ったんですけども、そしたらですね、妻が本来言えばいいんですけども、第一礼拝で明かしてもらったんですけども、本当に私も感動したんですけど、北部の賛美大会行って本当によかったと。妻はずっと賛美の働きをしてきて、正直言って疲れてたことと、それからもう一つはそのなんかもう賛美大会だけど、もう今年はちょっと介護もあるし、もう適当にやり過ごそうと思ってたってことですね。ところが行って、なんか本当にこう心が洗われるというかですね、どのチームもですね、上手くなってたっていう以上に、臨場が強くなっていたっていうか、一つはその、九州は今1枠しかないので自転枠はありますけれども、だからほとんどのチームは白馬には行けないんですけど、そんなこと全く関係なくですね、どのチームも本当に誠実に忠実に賛美隊としての働きをしてきたんだなってことがよくわかる賛美だったんですね。で、こう本当にどのチームも上手くなってるというか、真剣に神を礼拝する賛美をするということでね、 PM も良かったんですけど、それだけじゃないですね、毎年同じ場所でやってますから非常に良かったので、妻はえらく感動してまして、本当に来て良かったってね、賛美に対してもう一度やっていこうと思い思ったということだったんですね。で、どうぞ皆さんですね、白馬に出れたことは素晴らしいから恵みですけど、そこに出るとか出ないとか関係なく、本当に賛美隊として神様に賛美を捧げるということをね、やってほしいと思うんですね。で、今日は南九州で、来週長崎県予選で、その次の週は復活祭イースターなんですけど、月曜日から私はアメリカに行きますね。前々の10年ぶりなんですけども、いくつかあってですね、一つはですね、来週明日、今日が締め切りなんですね、来週の賛美大会のね。で、全部で18ぐらいだっけ、今19あって、長崎は6なんだよね。で、長崎は6しか参加してないんですね。6でもないってことはないですけど、6しか今参加してないんですね。で、これから参加応募するチームもあるでしょうけど、ぜひいろんなチームに出ていってほしいなというふうに思います。で、人がいろいろ評価して、その評価が納得できないこともあるでしょうけど、そんなことはもう、ちょっとこういう形では知ってるかもしれません、どうでもいいっていうかですね、神様の前に賛美隊として立つっていうことをね、本当に皆さんやっていただきたいんですね。で、賛美は2つある。特に最近パルコ職があるんですけども、神様に向かってまっすぐに礼拝をして賛美をする、だからうまいも下手もない、本当に心から神様を賛美すると、礼拝すると神の臨在が現れる。で、神ご自身が勝手に働く、こっちに関係なくね。で、私はずっとこれ言ってきた。で、これが長崎教会の礼拝の命だと思ったんですね。で、そういう本当に一人一人が賛美をして、臨在がここに現れて、神様がご自身に現れる、私たちのあれに関係なくね。それが一つなんで、それが一つ大きなポイントだし、リバイバルの時はこれが鍵になる。それとともに、うちの奥さんはいつもゴスペルと言いますけど、ゴッドスペル、神の言葉で、ゴスペルというのは人から人じゃなくて、人から神と神から人へで、今言った人から神への礼拝なんですけど、神から人へのメッセージもあるわけですよね。で、もちろん賛美の中で聞くこともあるんですけど、それを神から人へのメッセージを賛美に乗せてやるのが、ゴスペルの一つの道なんですね。で、それは人に まあ、聞かせるっていう言い方してあまり好きじゃないけど、人に向かって神からのメッセージを管となるわけですね。神がいるんですけど、その管となって賛美するんですね。でその場合にやっぱりある程度の技術とかパフォーマンスが必要になってくると思います。世に向かっているときは特に、世に向かっているときは特にね、必要になってくると思います。それを超えるほどの圧倒的な死の力ってくるでしょうけど、でも、まあ、いいと思うんですね。でそれが賛美大会ではそっちの方が今まで結構訓練されてきたと思うんですね。それは訓練しないと立て上がらないからです。でも今頻繁に言われているのはその一番最初のことなんですね。で私も10年ぶりにとアメリカに行くんですけども、なんかやっぱ原点はそこなんですよね。でどうぞ皆さんね、人の評価がどうかこうかってことはもうちょっと横に置いて、今日の席と関係するんですけど、本当に神に向かって賛美をする。そしてもちろん神様から何かメッセージが与えられたら管となりきって賛美をする。でそれを本当に受け取ってくれる人もいたら、なんかいろいろ言う人もいるでしょうけど、人間だから傷つきますよね。傷つくでしょう。でも傷ついてやめない、いやそんなの気にしない、本当にそれでも賛美をして神からのメッセージを伝えていく、あるいは本当に神様に純粋に礼拝するということをやってあげたいんですね。でそれで一つだけね、ちょっと時間がないから今日は賛美のメッセージじゃないからこれ以上話せませんけど、教会が一つになって賛美をするという時に大事なことがあって、仲良し恋しになって賛美するんじゃないですよね。ぶつかる者同士とか気が人間的には気が合わなかったりぶつかったりするんで、教会っていうのは本当に教会っていうのは出てきます。建前で付き合ってないから本当の自分が出てきたら現れてきます。家族はそうでしょ。家族はいつも お互いに気を遣いながら話してたら家族じゃないですよね。でぶつかるでしょ。いやうちの家族はもう仲良くてぶつからないっていうのはそういうのは特別でしょうね。あるいはそう言いながら実は本音を話してないだけ、建前だけっていうことでしょうね。諦めきってる家族とかですよね。ぶつかってするでしょ。同じように教会も神の家族だから、本当にこう最初はあれなんですけど、だんだんこう入ってくるといろんなものができてぶつかる。そのぶつかり合った中でそれでも神に向かって心を向けて本当に一つになっていく、神によってですよ、賛美によって神様に向かっていく、その時に臨在が来るんですね。だからどうぞ皆さんね、それをね覚えておいてほしいというふうに思います。でなんかね、私ちょっと今大きな節目にね時代がなってきてて、教会も、まあ、私の話が僕だから長崎教会はすごく大きな節目を迎えようとしてるっていうふうにはっきり意識してるんですね、これね。だからどうぞ皆さんねそれをね覚えてほしいと思います。その中であとねもう一つね、今年行くんですよアメリカに。実はその1906年にあずさ街リバイバルが始まった。それがお会いの時のリバイバルの始まりだと思ってるんですけど、10年続いて1916年に終わったんです。なんかいろんな理由があって、何だったかな、なんかあった、人種問題だったかな、忘れましたけど、なんかあったので、ちょっと閉じたん、いわゆるバーって働いた。その時予言があったんです。何て予言があったか、100年後再び霊の総会が始まるっていう、来るって。今年100年後なんです。全然知らなかった、全然知らなかったよ、全く知らないで、今年はどうしても行かないといけないと思って教会から使わされるんですけど、今年100年目なんですよね。でもちろん予言は吟味しないといけないから分かりませんけど、なんかすごく一つの時だと思います。去年の9月20日にリバイバルが始まったと言われて初めてのアメリカチームで、そしてそういう予言が実はあった、その成就の年になるわけですよね。なんかね、神様が何かしようとしていると思いますので、皆さん、導きを感じている方は諦めないで本当に神に祈ってください。賛美隊としての使命とか導きを感じている方、ね、ぜひ祈ってほしいです。で神様がとどまっていなさいと言われたらとどまってていいですから、その場合はでも本当に祈ってください。行く私たちのためにもですけども、とどまる方も祈ってください。霊の添いかけを受けますから、賛美隊の人は ね、で導かれてきたら言ってください、ね、島原もアメリカも一緒です、ね、なんていうか眠っている目を覚ませって書いてあるね。そうでしたっけ、あ、違う、あ、なんか、いつまで、なんだっけ、そんな感じですね、信玄の。行ったらすごい祝福されたってことでしたからね、ぜひね、それお願いします。それで、今日の説教いきます、ちょっと時間外なので、今日のところは、あなたは私を愛しますかっていう、英語では Do you love me? っていう、ギリシャ語でアガパオメっていうんですけども、すごく有名なところです。でこれはね、実は聖書の中で、The greatest question っていうんです。最も偉大な質問と言われてますね。でもう一つは実は The important question というの、それはあなたは私を誰というかっていうね、イエス様で、あなたは神の子ですと答える。これが important question、最も重要な質問と言われてる。今日のところは The greatest question、最も偉大な質問と言われている有名なところなんですね。ペテロが 裏切ってしまって失敗した後にそれでも神様は召してくださるんですけども、その2度目の証明の時に、ね、もうすでにこの段階で海外選挙命令を受けてるんでしょうけども、でももう一度彼が個人的に召しを受けるところなんですね、これね。ちょっとその21章の手前から見ますね。というのは15章は食事の後にって書いてある、その食事が大事なん でそれは何かって21章のところで、ルカの5章でペテロは一番最初イエス様に会った時に、漁をして一晩やって取れなかった一匹もね、で帰ってきて網を洗ってたらイエス様が来てちょっと小舟を出してお話をして、その後やっと帰ろうと思ったら深みこぎ出して網を下ろして魚を取れって言われてね、おおと思って行ったわけですよね。お言葉ですから、で行ったらすごい網が取れて、ね、網を取れたんじゃない、魚が取れて言ってくださっていいんですよ、ね、網が取れたら面白い、魚が取れて、それで帰ってきたわけじゃないですか、ね、そしてその時に自分の一番専門の道で取れてびっくりして、神様を恐れた時に私についてきなさい、人形取り押しにしようって召し受けた、これ1回目で、この時実は面白い、復活したやつ様に会ったに分かったけども、彼らはやはり食べるものもなくてお腹も減ったんでしょう。この時再びガリラヤ湖に行った時にペテロは漁に行く7人でね、もう時間がないから答えます、いつも聞くんですけど、2節にこう書いてある、シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、それからカナのナタナエル、ね、ガリラのカナのナタナエル、デベダイの子たち、これヨハネとヤコブです、他に2人だから他に2人、これ分からない、名前書いてないから、7人で漁に行ったわけです、ね、ペテロが漁に行くってみんな行くって言ってね、おそらく食べ物がなかったんでしょうね、お腹減ってた。で漁だったら、ね、もう専門家だからもともと取れると思って、これでご飯にありつけると思って行った。そしたらね、ルカの時と一緒、一匹も取れないんですよ、3節で、しかしその夜は何も取れなかった、再び何も取れない夜を襲うんです。お腹減っててね、どうしても食べたいわけでしょ、一匹も取れないでしょ、辛いと思うんですよね。でも一晩イエス様は一匹も取らせないんです。これね、面白い、ルカの時もだけど一匹も取れなかった、シャの時も、で神様時々やるんですね、一匹も取れない、ナッシング、神が何かするとあえてね、最悪とかね、ありえないってね、マイナスで。ジョイ牧師が24日手術ですので、皆さんお祈りくださいね、彼女はもう期待してたのに、ね、S 字結腸はステージ 3A で、ね、手術しなきゃいけなくなったんです ね。人間的に言ったらプラスじゃなくてマイナス起こったりするんですね。でこの時ゼロですよ、ゼロ。でも一番最初の時と同じことが起こったんで、そして戻ってきた、そしたらですね、岸辺にイエス様が当たって、ちょっと形は違うけど岸辺にイエス様が当たって、イエス様と分かんないですよ、食べ物ないねって。でこれね、食べ物、お腹空いて取りに行ったのに食べ物がありませんねって言うんですよね。そしたら、はい、ありませんって言って素直だと思うんですけども、だから右側に網を下ろしなさいって言われたの、右側にね。でも一晩やって取れない時間なんだけど、また言われたの。でももう彼らは反抗する力もないぐらい弱ってて、ほいっと下ろしたらまた取れたんですよ。一番最初と同じことが起こったんですよ。思い出したと思う、あの初めの愛を。イエス様は変わってないって、イエス様は何も変わってない、私がどんなに裏切っても、どんなに私がしくじっても、どんなに私が失敗しても、イエス様の愛は何も変わってない。イエス様はあの時と同じように私のことを愛して、こうしてはどうなされるって思った時、ペテロたちは、ね、やっぱり感動したと思う、特にペテロは、ね、そして、ペテロはそのまま、今日はもうこっちが中心じゃないからもうさらっといきますよ、裸のまま上着をまとって水に飛び込んでいくんですね。いろんな解釈がありますけど今日もしません。そしてもう、そしたら面白い、ちょっと脱線しますけどね、好きなところがあるんですね、9節ね。こうして彼らが、ね、みんな7人と戻ってきた陸地に上がった。そしたらそこに炭火と底の上に乗せた魚とパンがあるのを見たって書いてある。私ここがすごい好きなんだ、どうしか。これね、ペテロたちはお腹すかして魚取りに行ったの、プロだから。戻ってきた時、これ取った魚じゃないんですよ、イエス様がちゃんと準備しておいた魚とパン、炭火焼きの魚とパン、最近はレンジでチンと割せて後でこう焦げ焼け作る魚が多いんですけど、炭火焼きの魚とパンですよ。すいません、食べることになるとなんかちょっといいでこれね、なんでか言うとね、弟子たちが取ってきた魚はこの後ね、持ってきなさいって言われるんですよ、イエス様ないだと思います。でもこの時は、これは弟子たちが取ってきた魚じゃないですよ、イエス様が準備した魚でしょ。心配しないでください、もうダメだ、何もないと思っても、必ずイエス様が、イエス様が呼んだんだから、 あなたが失敗してミスしてダメだったからもう見てやらないなんて、そんな意地悪いこと言いません。さ、人間です。イエス様はきちっとあなたのためにパンと魚を備えておられる。だって取ってきたじゃないじゃん。イエス様が備えて、しかもイエス様が炭火焼き。最近ね、妻がちょっと介護があって、私よくあの長女のお手製の料理を食べる。美味しいんですよ、親バカと思って聞いてください、ね、なぜかって書いてあるマニュアル通り作るからきちっとやるからね、性格が現れますけどね、美味しいんですね、やっぱり ね、 いやね、お手製は嬉しいですよね。イエス様自ら炭火焼きの魚とパンをどこで準備したんでしょうね。イエス様が備えてくださったんですよ。心配しないで、必ずイエス様はあなたに備えてくださるから、ね、そしてしかもね、その時にその上で今取ってきた魚の一個持ってこいってね、それを無駄にしないでちゃんと使ってください。いや、これもあったかいよね、なんか嬉しいなって。なんか今日これいちいちも解釈しませんけど、なんか本当に聖書ってね、丁寧に読むとね、神の愛があふれてるんだよね。で、153匹だったと。これ面白い解釈があってね、ガリラヤ湖の魚の種類は153種類だったっていう説がある。これは分かりません。だから全部種類だっていう説がある。これ分かりませんよ、こんなのは。でもそういうのがある。ね、そして、網は破れずに来て、さあ朝の食事をしないでご飯を食べるんです。結構黙々と食べたんじゃないかと思いますよね。でも朝のご飯を食べて、でお腹いっぱいになったところで、イエス様は言われたん。今日のところ15節。食事を済ました後、さらっと書いてあるけどね、食いしん坊の私に嬉しいんですよね。大事な飯の前は断食しなさいとは言ってない。ちゃんとご飯食べさせてくれてる。炭火焼きの、くどいな、パンと魚を食べた上で、大事なグレイテストクエスチョンなんですよ。肉体を持ってる私たちのこの肉体を神様はちゃんと顧みてください、ね、そして言わない、ヨハネのご指紋、あなたは私に私を愛しますか、時間をかけてからもうポイント絞っています。一つ目、ヨハネの子シモンって言ったの3回とも、3回質問するんですけど、ヨハネの子シモン、それはどうしたと思うんでしょう。イエス様はペトロに会って以来最初に言った、あなたをこれからケパ、ペトロと呼ぶことにする。ケパってのは、ヘブル語、ね、ペトロってのはギリシャ語です、ね、呼ぶことにする、岩って意味です。岩、岩ね、硬い岩、ねね、でペトロはそれでいつもペトロ、岩、岩、岩って言われてね、岩と思ってたんでしょうね、自分は岩って。ところがですね、コケコッコって見事に裏切るわけですよね。まさに彼はヨハネの子シモン、シモンというのは揺れる足のことです。弱いフラフラするものなんです。面白い、ずっとペテロと言ったのにこの時はヨハネの子シモンって言うんですよ。これね、当時のイスラエルの言い方なんで、私だったら日本人と似てる。日本人も昔名字対等許されない時は、ね、私父はタダハラ、タダハラの子誠って言うんです。私そういう言い方をしたんですよ。似てるでしょ、やっぱりね。で、ね、これヨハネの子シモン、まあ、なんて言いましたか、元々の肉の名前ですよ、揺れる足って。で、面白い、ペトロペトロって来たんだけど、初めて、いや、裏切ってしまう弱さを持った、どうしようもない、そのヨハネの子シモン、ふらふら揺れてしまう、そのシモンのままでいい、そのままのあなたに聞くけど、デュラブミ、アガパオメって、愛してるかって言う。で、アガパオメってのはね、アガペなんです。イエス様の愛は完璧なの。私は完全な愛であなたを愛したよって、その完全な愛で私が愛したような愛で愛してくれるかって言ったの。そしたらね、ペテロが答えるんですね。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたはご存知でしょって。これはアガペじゃない。フィリオなんです。ギリシャ語では。まあ、ヘブル語では関係ないかもしれないけど、ギリシャ語ではあえて意識して書いてある。フィリオなんです。とっても、とってもあなたが愛してくださった愛では愛せないんですけど、人間のできる最高の愛がフィリオなんです。私のできる最高の最大の愛で愛します。あなたのように愛せませんかってことをするの。で、これ裏切る前だったらさ、さあなんてすいません、裏切る前だったらね、すいませんね、つまずかないで、裏切る前だったらね、きっとペテロはね、アガパオメとか、アガペ大しますって答えたと思うんですよ。でも彼は失敗して、いや、とってもあなたが仕方ないですね、けど、肥料大します。で、面白いのはね、1回目ね、3回聞くんですけど、1回目はね、こう言ってるんですよね。あなたはこの人たち以上に私を愛しますかって。なんで言ったでしょう、この人たち以上にって。思い出してください、ペテロ言ったでしょ、みんなが裏切っても私は裏切りません。これ長友さんの真似なんですけどみんな裏切っても私は裏切りませんって言ったわけです。あれ本気だったんです。それぐらい俺は負けないと思ってたんで、失敗したんで、この人たち以上に私を愛するかって言われたん。これはね、いやー、なんかある意味でこう思い出したくない思い出というか、傷と向かい合わせる。 神様があなたを本当に祝福しようとするとき、持ちようとするとき、主はその上に痛みや傷があったらそこに光を当てて触れてくることがある。神様は愛の方だから無理やりこじ開けたりしませんし、時じゃないのに無理に傷に触ったりしません。そっとしとかれます。でもどうしてもそこを癒さないと、もっと大きな次の祝福とか、もっと次のステップに行けないときにそこに光は出てこられる。ペテロはこの後もう50日後にはリバイバルの座で用いられて、本当に神が使おうとしてた。どうしてもこの3度裏切ってしまった、失敗してしまったペテロはその傷に光を当てて癒さないと神の働きができない。だからね、光が来たんですよ。イエス様真っ正面から行くでしょ。この人たち一緒に私を愛するか、いえあのことを覚えてるってね、いやとっても赤ペダイスねけどフィリオ大しますって言ったので、また2回目来るん、ね、じゃああなたは私を愛しますかってまた来る。これもフィアガペなんで、フィリオで答えるんです。すいません時間がないからちょっと早いですよ、ね、その間に羊を飼いなさいって話が来るんだけど、そして3と言うんですよ。なんで3と言ったか、3と裏切ったからですよ。4度裏切ったら4度なんだ、2度だったら2度で済んだ、ね、3度裏切ったから3度なんですよ。ペテロが3度裏切ってしまったそのことに光を当てたんで、皆さんね、面白い、3度ペテロに言われたって13なんですって。ヨハネの子シモン、あなたは私はしますか。でこれね、日本語だったらわからない、言語ではねフィリオなんです。そうか、じゃあ聞くけど、フィリオではあなたのできる最高の相手を愛してくれるんだよねって、これはねガッコーンって感じですよね。これでそれに対してペテロはこう書いてある。聖書って正直ですね、ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますか、しかも3度目はフィリオで聞いてる、心を痛めてイエスに言ったって書いてある。心を痛めたんです。本当の癒しを受けるときには痛むんです。だって傷と向き合わなきゃいけないんだから、失敗と向き合わなきゃいけないんだから、罪と向き合わなきゃいけないんだから、もちろん罪は悔い改めて許されてますから、神は忘れてますから安心してください。でも、向き合わないといけない。向き合うと、キリキリキリって痛んだり、向き合うと辛かったりすることって本当にある、人生には。神様愛の方だから、時が来ないようにしたことはしません。安心してください。皆さん人間がこじ開けようとしちゃいけません、ね、時が来ないと難しい。でも時が来た時に神様はそのままじゃもっと与えたい祝福があるのに与えられないから、そこに光を当てる。痛いですよ。でも痛いことを通して逆にこれでペテロは3度裏切った失敗から解放されるんです。この時痛いけど、その痛みを通してペテロに、いやー覚えてるんですか、本当にフィリオで愛してますね、あんな失敗して弱い、本当どうしようもない、もうヨハネの子シモンどうしようもないですけど、でも本当に愛してるんですよってこうイエス様がってはっきり言った。ホシトレス様が私の人を飼いなさいって言ってメス様から言葉をもらったでしょ。ここから働きが始まるんですよ、ね、で今日はもうこの後この18節の後半ね、あなたは若い時には自分のやらせたいとか言ったけど、年を取ってから他の人が示させていきますっていう、これちょっとテーマじゃないんで、もうパッといきますね。いつかまた丁寧に話します。でペテロがどのような死に方をするかを話されて言ったんで、面白い、3度あなたを愛します、私のできる精一杯のフィリアの愛でもう本当に愛しますって言った後にイエス様は何て言ったかというと、19節後半、こう話になってからペテロに言われた、私に従いなさい。じゃあ愛するってどういうこと、私に従いなさい。英語でかっこいいですよ、 Follow me。 英語でかっこいいですね、 Follow me、ね、私に従いなさいと。本当にあなた愛するか、はい愛しますって言ったら、そうか、本当に愛してくれる、神様が来たらそれだけの愛すればいいんです。じゃあ愛するって具体的にどういうことなの、イエス様についていくんです、イエス様についていくんです、ね、昔今日ちょっと休みますけど、井上君が好きだった歌があるね、ね、ついていくどこまでもってどんな歌だったっけ ね、イエス様にどこまでもついていくって歌があったんですねCS のテーマソングでしょっちゅう歌ってましたけど、ねね、そうなんですね、もう離れないかな、そんな歌でした ね。で皆さんこれね、愛するとかどういうことはついていることなんで、イエス様についていることなんです。だから私についてこいって言ったんでね、いつもここ話しますから、もう皆さんご存知でしょうけど、ここでね、映画で言えばね、もう最後の一番かっこいいところでね、ペテロがこうやってね、イエスって言ってね、ね、フォローユーとか言ってね、こうパッとこうイエス様の衣がなんか触って、イエス様が振り向いて目と目があってパチパチとか言って、それでバーッとこうアップになったらね、映画としては最高の終わり方じゃないですか。とかね、聖書っていうのはものすごい正直なんですよ。聖書を見ると神様が分かるのと同時に人が分かるんです。聖書ってものすごく人を正直に書いてます、弟子たちのことも。みんなね、 誤解じゃないですか。聖書と教書と思うよ、人間の弱さ汚さ、でもそれにもかかわらず愛してくださる神の愛の大きさ深さが書いてある。ペトロはこの時ね、滅びって言ってね、入ってばいいのにハッと言おうと思ったら横にねヨハネがいた。ヨハネが気になって仕方がない。ヨハネが、ヨハネがですね、ね、ペトロは振り向いて、振り向かなくていいのにこういう時に、ね、イエスが愛されたですね、ヨハネもヨハネだよね、自分のことイエスが愛されたですって、ヨハネが書いてんだよ自分で。でもそれぐらいね、末っ子なのこれね、末っ子というかそうした若い子ね、で愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの身側にいて、主はあなたを裏切る者は誰ですかと言った。いつも胸元にイエス様の胸元にこういて、でユダの時も誰って聞いて知って教えられた。ペトロはいつも前、おそらく前だったと思うんですよね。そんなところ行けない、絶対に。気になって仕方がなかった、別に嫌いじゃなかったと思う、でも気になって仕方がなかった。でそのヨハネがパッて見えた、見えた瞬間思うと思った、あいつはどうなんですか、あいつはって。日本人はね、もともとそういうタイプじゃなかったんですよ、江戸より前は。歴史を見ると、でも江戸時代に5人組制度でね、徹底的に監視社会にさせられたんです。250年間かけて世間体や周りばっかり気にする民族になっちゃった。思いやりはとってもいいことです、ね、それは素晴らしい賜物だと思います。しかしね、自分で神の前に生きるってことはクリスチャンでもできないことがある。周りはどう思ってるかしら。献金するときね、まあ、1000円にしましょう、わかりやすいが1000円する。予報が1万円したらこれでいいのかしら。大変100円だったら、ふんとこれ、くだらない。人はいくら関係ないでしょう。神様の前にあなたの本当に愛を下げるときは100円かもしれない、10円かもしれない、逆に1万円かもしれない、10万円かもしれない、どうでもいいじゃん。本当にあなたの心を神の前に下げたら、ニリプタを神様は誰よりも尊いって言ってた方なんだ。この方の前に生きればいい、この人の前に生きればいい。でもどうしても周りが気になって仕方がない。あの人はこうして、あの人はこうして、あの人になったら癒された、私になったら癒されなかったらどうしようかしら、ああって、どうでもいいじゃん。直されるのは神様なんだ。あなたが解いて祈ってあげて、主が働かれて癒されたハレルヤ、その時すぐ治らなくてもハレルヤですよ。神がきっと何かなされるんだから、主の促しや主の語りかけに従うかどうかでしょう、あなたが。いやね、本来日本人はそういう心を持ってたんです。あの江戸の数百年の間に変えられちゃったんです。取り戻しましょう。この時ね、言われたね、ペテロ思わずに、ヨハネはどうって聞いたん。この人正直ですよね、聖書ってね。ここであの感動的なドラマが、映画がですね、喜劇に変わるん。あ、こういう人どうってこうね。そしたらですね、エスさんは言ったん、私の来るまで、あ、もう30分だ、彼が生き流れるのを私が望むとしても、それがあなたに何の代わりがありますか。いいじゃないか、ヨハネが長生きしようと早く死のうと関係ないだろうって。あなたは私に従いなさい。これ英語でどうなんの、あなたは私に従いって、あなたは私に従いなさいってどういうんでしょうね。あなたは私に従いなさいって言ったの。ヨハネはいいじゃないかって、ヨハネはヨハネなんだから、あなたは私に従いなさいって言ったの。でね、皆さん、神様あなたに語ってくる。そのあなたに語っていることにしたら、これはあのバラバラでいいってことを言いたいんじゃないですよ。教会ってすごく大事なんで、も一人一人が本当に神様の前に聞いて生きるっていうことを確かにしたときに、教会としても一つになっていくんですよ。これをしなくて自分で決めれない、自分で決定できないから、もう他の人の言う通りにしようっていう、こういう依存的な人たちが集まってやってるっていうのは、これそうじゃないんです。聖書ってね、人をね、大人として扱うんだって考えてください。イエス様の十字架で救われるんでしょ。究極的にはもうこれが最高の極みじゃないですか。ところがイエス様はそれを信じるかどうかを人間の選びにしてくださったでしょ。考えたらすごいですよね。だからよく言うじゃないですか、あの甘えの行動の日本人が、神が愛だったらなんでみんな全員無理やり救わないんだとか言ってね、これ愛を知らない人の言葉ですよ。愛するっていうのはね、最高のものを言った上でどうするかを相手に選ばせるんです。どうして、一つの人格として認めてるから。だって十字架の福音でこれで天国行けるんだからええんですよ。でもはっきりも完了してるんだから、どんなどうしようもない人間も、どんな立派な人間も、人の目ですよ、みんな罪人だけど、信じるだけで救われるってすごい福音だけど、信じるかどうかは任せられてるじゃん。先々週かな、話しましたよね、イエス様の十字架の時に右と左に強盗がいて、一人は救われて一人救われなかったの。あの十字架の時でさえ、なんで神様いきなり無理やりこうやらなかったんですかって、なんか言う人はいそうですよね。 違いますよね。選択なんですよ。ほら今はね、一人一人が本当に神様の前に、あなたは私に従いなさい、主はあなたに語ってくることがある、あなたに語ってくださることがある、それは自己中心のそういう意味じゃなくて、あなたと神との関係の中で応答するんですよ。人との比較の中で生きることから解放されましょう、ね、で、そういう一人一人が共同体として本当に教会となって共に歩み始めるときに次のステップが来るんです。今日は時間がないからそこまでいきませんけど、これをねぜひ覚えてほしいと思います。33分になりました。終わらないと飛行機乗り遅れて後でって言われないですからこれでありますけど、どうぞ皆さんね、これちょっと人事師匠の電話が見ると、ペテルはこの後もう一度召されたんです。三度裏切ったってものすごい深い傷から痛みを通ったと癒されて解放されて、そしてこの後ペンテコステの時に用いられ、ヨハネと組んで働きするようになるんです。と行伝で最後は逆さ十字架にかかって死んだと言われています。で、おそらく間違いないだと、伝承だけど可能性の高い伝承ですね。本当にね、神の人生を歩むんですよね。どうぞお互いいろんな失敗はあるかもしれない、でも神様はそこに来てくださって Do you love me? って私を愛してくれるかって、弱さを持ったままでいい、欠けたままでいいんだって、愛してくれるかって、はい愛しますって言ったら、じゃあついてこいって。どうしても周り気になりますよね、お互い弱いから。いやそうじゃない、その人はその人なんだって、あなたは私についてくればいいんだよって、人と比べることはない、比較することもない、競争することもない、あなたは私についてこいって言ってくださるんですね。その主についていっていただきたいと思います。そしてともにですね、始まってきましたからリバイバルが、長崎教会いい意味で復活しますので、今真面目に、ね、神様そう言ってるから大きく変わりますので、ね、リバイバル召された教会ですからね、楽しみですよね。何が起こるんでしょう ね、私癒しとか奇跡はもちろんですし、救いよく楽しみにしてるんです。神の技ね、お互いを通してですよ、始まっているのを主に、ね、期待したいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが生きておられる神様です。どうぞ一人一人がその神様の恵みの中で本当にあなたを愛してあなたについていくことができるように守ってください。短く祈ります。罪があると祈りかかりませんので悔い改めましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをしなさってください。主はその願いと求めに応えられます。イエス様、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス様って心と体を治れ。脳梗塞の後遺症を完全に癒されよ。不眠の霊、その人の力され。夜眠れるようになれ。なんか神様の愛がわからないでもがいてる人、自分の目的、自分の使命がわからないでもがいてる人、神様その方にはっきり主の愛を表してくださり、明確に使命を教えてください。忍耐強く聞きなさい。私があなたを分かるように教えます。なんか受け取ってしまえばいいのに受け取ってない人がいます。受け取りなさい。そうするときはっきり開かれてくると教えます。賜物と証明は変わりません。私は今もあなたを召していると教えます。イエス様ありがとうございます。一人一人にあなたの祝福と癒しと勝利を表してください。境内を祝福してください。必要を全部備えてください。あなたの恵みの中で導いてください。イエス様のお名前ってお祈りいたします。アメン。お出しください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものうちも常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。 どうぞお座りください。ジョイ牧師がちょっと報告してもらって、それでその後お知らせお願いします。